恵み深い天のお父様、先週もたくさんの祝福を私たちにくださって、何より命を賜って生きることを許してくださりありがとうございます。一足先に菅波姉妹は地上の旅路を全うされて天の御国に凱旋されました。神様の慰めがご家族に引き続き豊かにありますように。佐藤明子さんのご主人は驚異的な回復ということでありがとうございます。また中田家、特に信和兄弟が入院中ですので、どうか回復しますように導いてください。その他坂本兄弟や松川姉妹や、また末永兄弟や体調の優れない方々、またそれぞれ一人で生活しておられる方々に神様が恵みの御手を述べてください。明日は結婚式ですので、よろしく導いてください。ここに来られた一人一人、またユーストリームで一緒に礼拝している方々、一週間の旅路の疲れをお癒しくださって、新たな神様からの祝福と恵みで包んでください。9月10月に新しいチャペルをと願って祈っております。神様、あらゆる困難を乗り越えて翼の教会が完成しますようによろしくお願いします。これからの聖書の言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所は、哀歌、悲しみの歌と書きますけれども、ちょっと長くて申し訳ありません。3章の17節から読んでいただきました。皆さん、この哀歌というのは、以前エレミヤ書というところから、神様は平安の計画を私たちに用意していますとお話ししました。そのエレミヤという涙の預言者が多分書いたんじゃないかという人が多いんです。その内容は、哀歌という漢字が示しているように、悲しみの歌が綴られているんです。私たちは元気な時、また、平常の時にはあんまりこれを読んでもピンと来なかったかもしれません。しかし3月11日、あなたはどういう経験したんですかという、それぞれの共通体験によって、私たちは、あ、その悲しみ私も少しわかるかな、そういう心のスペースが生まれたと思います。ですから、今この哀歌を見ると、なんだか私たちも現代版の悲しみの歌の道のりを神様が約1年間通されたのかもしれないって身近に感じるんじゃないかと思います。それで、実はこれはエレミヤとすれば、今から2600年ぐらい前、国がなくなるという、私たちは双葉軍が一応今のところ閉鎖ですから、大げさに言うと故郷がなくなったと言ってもいいかも分かりません。当時は国が丸ごと外国によって潰されました。連れて行かれました。奴隷みたくなりました。それで1回、2回、3回にわたって連れて行かれたので、これは2回目の補修の時かなという人もいます。そうすると、以前読んだあの時、紀元前597年頃か、あるいは第3回目の最後の補修というと、非常に厳しかった。最後のこの国の王様はゼデキヤといって、2つの目の玉がえぐり出された悲しい時代だったと確か話しました。最初の奴隷の時代とすれば、紀元前586年か、いつか分かりません。ただおそらくその時代に書かれたんじゃないかと私も思います。じゃあ3つに分けて悲しみの歌を今日はたくさん読んで申し訳ありませんが、 読み合わせをしましょう。最初に17節18節ご一緒に読みましょう。はい。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。言った、私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。皆さん、この三章の綴られた歌を見ると、もう平安は遠い彼方にあり、幸せな日々なんて私の人生にあったっけかな、もう忘れちゃったっていうか、思い出せないっていうか、あんなして茶の間でケラケラ笑ったり、あれ故郷のこの山の隣の家、今はぐちゃぐちゃになってるけど、もっとどんな形だったかなとか、あるいは津波で流された駅舎って多分これぐらいの大きさだったと思うけど、玄関から入って右側何だったかなとか、なんだか幸せとか平安とか遠い彼方になってしまった。今お読みした18節のところを見ると、望みは消え失せた、かつての栄光とか誉れはもう手の中からスルスルと地に落ちてしまった。さらに19節20節今私たち少し気持ちがわかる気がします。19、20を読みましょう。はい。私の悩みとさすらいの苦よもぎと苦みだけ、私の魂はただこれを思い出しては沈む。おそらく悲しみの預言者エレミアと思いますけども、私の思い出はまた悩みは本当にさすらいの日々の中で、例えれば苦よもぎと苦みだけ、なんだか甘い、うっとりするような、命って素晴らしいなとか、それと真反対のような心境で、思い起こすたびにずんずん心が沈んでいく。なんだか今だと少しこういう心境に人生になるとき確かにあるかなって。じゃあ21節も読みましょう。はい。私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む。じゃあ皆さん、なんでこんな悲しい歌が綴られたんでしょうか。じゃあ次の聖書の箇所出ますか。一章に戻りまして、一章の一節から四節なんです。じゃあご一緒に一節二節を読んでみましょう。はい。ああ、人が群がっていたこの町は一人寂しく座っている。国々の中で大いなるものであったのに、やもめのようになった。諸州のうちの女王は苦役に服した。彼女は泣きながら夜を過ごし、涙は頬を伝っている。彼女の愛する者は誰も慰めてくれない。その友も皆彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。まあ女王に例えて、かつての故郷と国を描いている綴り方ですけれども、とにかく国がなくなっちゃったんです。この町はかつて人が群がっていたはずだ、だのになのに今は一人寂しく、もう国々の中で大いなる栄光がかつてあって、女王のようだったのに今はやもめのようだ。苦役に服し、まるで奴隷の状態だ。悲しみの涙が頬を伝わり、慰めるものもない。孤独だ。さらに3節4節も読みましょう。はい。ユダの悩みと多くの労役のうちに捕らえ移された。彼女は異邦の民の中に住み、憩うこともできない。苦しみのうちにあるときに、彼女に追い迫る者たちが皆彼女に追いついた。シオンへの道は喪に服し、誰も霊祭に行かない。その門は皆荒れ果て、その祭司たちはうめき、乙女たちは憂いに沈んでいる。シオンは苦しんでいる。3節見ると確かに捕囚の時の歌に違いないな。捕らえ移された、自分たちじゃない民族、異邦の民の中に住む羽目になった。苦しみのうちにさらに追い打ちをかけられ、 私たちもある人は留守の家が泥棒に入られて食事ができなくなったという人もいたという話をしました。なんだか少し似ている節がないわけじゃないんです。最後の4節はほとんど喪中のような、葬儀のような、喪に服し本当に荒れ果て憂いに沈んでいる。まあ、昨日実は北陸から戻り結婚式のリハーサルをし、そのまま短く一時帰宅をしたんですが、やっぱり何回帰っても、もう何回も見てるんですけども、やっぱり潰れたまんまのお店、また草ぼうぼうの家々。この間行った時はアパートの前で牛が寝そべっていましたが、昨日は見ませんでしたけども、何回行っても慣れるということがなくて、もう本当にこれは現実なんだろうかって、深い悲しみが心を重くするような心境になったので、なんだか哀歌を読んでもそんな悲しい時代があったんだというよりは、私たちも少しそのような心境がわかるかなって。次の聖書の箇所は2章の11節、そして飛んで13節。じゃあご一緒に11節お読みください。はい、彼女の、ごめんなさい、愛家の、ごめんなさい、私間違えた、2章の11節、はい、お願いします。涙でつぶれ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は民の娘の傷を見て地に注ぎ出された。幼子や血のみごま、この広場で衰え果てている。まあ、私たちはまだ目が涙でつぶれると表現するほどではないかもしれません。私はこの間金環日食を高をくくって急に見たくなって、プラスチックにサングラス2枚かけて、これなら大丈夫だろうと思ったら目がチカチカしだして、結局名車に行く羽目になっちゃったんですが、何ともなかったんですけども、しかし私は太陽をうかつに見たからチカチカなっただけで、しかしこの愛家の記者は目が涙で潰れていると。じゃあ飛びまして13節も読んでみましょう。はい、エルサレムの娘よ、私はあなたを何に例え、あなたを何になぞらえよう。乙女シオンの娘よ、私は何にあなたを比べて、あなたを慰めることができよう。あなたの傷は海のように大きい、誰があなたを癒すことができよう。まあ、傷が深いとはよく言いますが、傷が大きい、海のように大きい、もはや治癒、回復、復活は無理なぐらいの決定的な打撃のようにも見えます。もう一箇所、3章の48節から50節の記録を見ると、じゃあ私と皆さんで一節ずつ、48から50まで読みましょう。はい、私の民の娘の破滅のために、私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して止むことなく、主が天から見下ろして顧みてくださる時まで続く。飛びまして54節、水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。涙が川のように流れて、頭の上に水が流れ、もう絶望だ。皆さん、このような悲しみの歌が愛歌の中にあふれていて、1章から5章までしっかり旧約聖書に収められているということは、私たちもなぜか神様の見許しの中で悲しみの谷を過ぎることがあるのだということを思います。実は現代でも私たちだけじゃなくて、少し前のカンボジア、プノンペン、人々が無理やり移民させられたり、親が殺されて子供だけの町ができたり、明るい本当に笑顔が素敵なカンボジアがいきなり閉鎖して地獄絵のような文様になったことを、私たちは同じ時代に来た者として知らないわけではありません。 またアフリカのいくつかの国もありえない独裁や信じられない国家の中で、こんなことが人の扱いだろうかということもニュースで見聞きします。そして平和の国だったはずの日本で、私たちが多分歴史に残るこの出来事のちょうどその時代に命を得て、そのど真ん中にいたということを神様は許されて、今もまだ涙の谷を過ぎている時なのかどうなんでしょうか。私はかつて、考えなしに録画したのか、海外が今回の震災をどう報道したんですかという、もう古臭くなったかもわからない番組を昨日何気なくかけました。あ、海外はこのように捉えたんだなって。どこ の, あ の, かあの避難所だかは分かりませんけれども、ある男性の方が自分の友達もまた家族も目の前で津波で流されていったと、まあ、割と淡々と話していたんですが、お話がある場面に差し掛かると涙で泣き崩れておられました。服なんかいらない、車もいらない、本当に命を返してほしいというか、命一つ何とかしてほしい、戻してほしい、まあ、そんな言葉になった時にうるうる来て泣き崩れておられました。今回の震災の悲しみは、かつての愛か、多分エレミアが体験した悲しみとどっちが深いか分かりません。苦しみや悲しみというのは誰の方が深くて誰が軽いということはないんです。その人の長年生きてきた体力や、それまで積み重なった心の傷や、最後の一滴で人はあふれ、人は崩れ、人は倒れるんです。誰が誰よりも客観的により苦しかったとか、より悲しかったとか、それはないんです。だけど人それぞれが深い悲しみの涙を流し、なぜか神様はかつてから今に至るまで涙の期間を過ぎることを私たちにお許しになっておられる。この愛かと見比べてどっちが深い悲しみかなって。さあ、けれども愛かは悲しみの歌であります。本当は歌は賛美歌って書きたいぐらいなんですが、涙の果てに希望を見つめているんです。それが今日の聖書の箇所の有名な22節から24節の希望です。悲しみがないとか、大した苦しみじゃなかったとか言いません。半端じゃない苦しみでした。けれども愛かは、じゃあご一緒に22節お読みしましょう。はい。私たちが滅び失せなかったのは、主の憐れみは尽きないからだ。だけど私は生きていますって。私たちも滅んでもおかしくなかったんですが、しかし今生かされています。これは自分が努力したからとか、たまたま運が良かったからとか、意味もないとか、おそらくエレミアは、作者は言いませんでした。それは主の憐れみだって、生かされているって。これをどうじゃあ捉えるんですか。23節お読みしましょう。はい。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い。いいですね。朝は来るんです。日は暮れても朝は来ます。私は、新潟富山で、日本海ですから向こうは夕暮れです。日の出ではありません。本当に夕暮れは、日本海は綺麗でした。だから話したんです。3月10日の夕焼けは普通じゃなかったって。誰も同じ夕焼けを見た人はそこにはいませんでした。どんなでしたかって言ったら、美しい夕焼けじゃなくて、おどろおどろしい夕焼けだった。ネットで探したら数名の人が、あの日の夕焼けは異様だったと書いているけど、果たして地震の前触れだったのかは、それは定かではない。ただ私の目には異様だった。地震雲じゃないか、図らずもあの時に運転しながら言ったって。けれども夕焼けがどんなでも、朝日はまた時間が経てば昇るんです。先ほど紹介した、海外のメディアが今回の震災をどう伝えたかは、桜の花とドッキングして、構成していました。日本人は 格別な思いが桜の花にある。桜が咲く頃は日本人にとって別れと出会いだ、涙と新しいスタートだ。これは格別のものがあるって。なるほどな、そういうふうに綴ればそういう物語もなるかなって。あまりの島国日本における普通じゃない震災だったことを取材したが、同時に桜はまた咲く。津波に襲われた桜も花を咲かせていると報道していました。また日も昇る。希望がないわけじゃない、力強い朝日。しかし聖書はその背後に神様を物語るんです。ご一緒に24節を読みましょう。はい。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ主は主を待ち望む。皆さん、希望は桜の花にあるという人がいるかもしれないし、日はまた昇るという人がいるかもしれませんが、私たちは神様にこそ私たちの希望がある、根拠がある、待ち望むと告白したいんです。先ほどお話ししたその泣き崩れた男性の人も、番組の最後では絶対諦めない、必ず復活する、俺は生き延びて生かされたんだって。私たちも同じような告白に至ると思います。なぜか生かされた、まだ悲しみの中にあっても諦めない、絶対復活する、いつかやり直してもう一度立ち上がる。私は北陸に特別の思いを持って行きました。山形県に避難していた時、遠い北陸から、本当遠いですね北陸は、ガソリンを運んで、まあ違う教団の知らない先生がガソリンを運んでくださって、今回お会いしました。いや、こんなに遠いところから米沢まで、別に同じ教団じゃないから義理もないのに運んでくれたんだなって。また私たちの教会のことを覚えている教会もいくつもありました。あるところに頼られました。先生は津波に流されて亡くなったんじゃないかって一時こちらで話していたこともありましたって。いろんな教会が覚えてくださって本当にありがたいもんだなって思いました。特に北陸には私たちの教会出身で牧師さんになっている方がいます。一肌二肌今回脱いでくださって、私の集会8回4日間で全部遠いのに出席してもくださいました。で、うちの教会を紹介するときに、なるほど母教会だからこういう紹介なのかなって、特別にこの教会を見つめたし見つめ続けていますということを話されました。まあいろいろ話されましたけども、私が一番平壮かなって思ったのが、ね、普通ありえないって、荒野の中を旅して普通は生きれないって、食べ物も水もない、だけど旧約聖書の世界では荒野を旅して神様が彼らを養ったんだということの彼らは証明になったと、なんだかそれの現代版だと最初から思ってずっと追いかけてこの教会の行方を見つめ続けていましたとおっしゃいました。なるほど、そういう見方もあるかな。荒野ってすっごく暑くて水がなくて家もなくて暮らせないとこなんです。だけど旧約聖書の民族は40年間天から食べ物が降ってきてまた水が湧いて結局生き延びたんです。それと私たちの1年間の旅がイコールのように同じように見えたというふうに解説されました。そうか、私たちは現代にあって、まあ、多くの人が家をなくし教会堂をなくしてあちらこちらと旅してもけれども神様が彼らを養っているんだということの多くの人々に対する証なのかなというふうにも思ったんです。よく考えると1年経って教会堂を私たちが完成するというのは私たちにとってもありえない話じゃないかな、普通ありえないストーリーじゃないかなと思います。以前何度か紹介しましたけど、ナチスドイツが台頭した頃、後に 映画になったサウンドオブミュージックの、トラップ一家、その奥さんは5歳に入った再婚でしたけれども、しかし修道院から出て、そして奥さんを亡くしたお金持ちの家で子供たちを育てながら、いつも賛美歌を歌って礼拝堂を作って、そして銀行が倒産して一文なしになっても、いつも前向きで、ナチスドイツに反対して命が危なくなってスイスの山越えをして、結局ヨーロッパからアメリカに渡って、そこで歌を歌いながら人生を全うし、子供さんの一人は宣教師になったという話を、映画の実話版をお話ししたことがありました。あれは信じられないスイスの山越えから始まったんでした。それはもう今歴史的なこととして映画にもなって語り綴られています。私たちも山越えしたかどうかわからないけども、歴史的な震災でした。千年に一度の、なりたくたってその地域に住むことはできませんでした。たまたまとは言いません。神様がなぜか許されて、その時代に生きているものとされました。別にトラップ一家のようではないけれども、この教会出身の牧師さんから見ると信じられない、荒野で生きれるはずがない、食べ物も水がないはずだって、なのに彼らは生きていると、なのに彼らは旅をし続けてきた。ああ、そういう話を聞くと、私たちも神様の憐みの中で、神様が我らを養って導いておられるんだということは揺るぎもしない事実なんだな。主の憐れみは尽きない、だから私は生かされて今日まで生きて今生きているって。じゃあこれからどうしたらいいでしょう。25節から39節は長すぎるので、まず25と26だけ読みましょう。はい。主は慈しみ深いもの、主を求める魂に主の救いを待つのは良い。悲しくないとは言いません。絶望しなかったとも言いません。ただ生きているのは自分じゃない、神様の憐れみだ。自分はダメだけど、無力だけど、神様は真実だ、だから神様を待ち望むと言ったので、25節以降は本当に主は慈しみ深い、だったら私はどうしたらいい。黙って待つんじゃなくて、生かされたものとしてその拠り所である神様を呼び求める、お祈りする、待ち望む、求める魂に神様は必ず望まれるんだ。じゃあちょっと飛びますね。それでは31節32節を飛びまして読みましょう。はい。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。はい。ここを見ると、いつまでもこんな状態が続くんじゃない。彼らは確かに約70年が過ぎたら自分の国に戻っていったんでした。ただ今は苦しい中でその主に信頼して、主を呼び求め待ち望むんだと、神様は憐れんでくださるんだという信仰を養って、じゃあ今日の最後の箇所に飛んで38節と39節読みましょう。はい。災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか、自分自身の罪のためにか。こういう信仰に私たちは到達するか、すでに到達したか。ほのぼのとして恵まれた日々の中で神様に感謝する、これもいいんです。しかしこれは普通です。ほのぼのとした日々が取り去られて神様につぶやくといったら、これは信仰働いているとは言えないんです。で、こういうところをわざわざ通ったものはどっちも受け取る。災いの日々も、幸いなかつての日々も、これからのことも神様の御前で受け止める。そうすると自分自身の醜い心が浮き上がってくるんです。そうは思えない自分があるからです。なんで人間はつぶやくのか、これは神様が悪いんじゃなくて、ああ自分自身の自己中心、自分自身の醜い心がなんだか透かして見えてきたなって。震災は美しい物語も生んで、 震災は同時に醜い光景もあぶり出すんです。流されていく人を命がけで助ける、これは信じられない人間に与えられた愛の行為であります。だけど避難所でギリギリの状態で信じられないいじめがあるとか、あるいは醜い口汚い言い争いがあるとか、それはそういう極限の状態でまた人の心の罪もあぶり出されるんです。つまりこの悲しみと苦しみの道の途上プロセスにおいて、私たちは神様に慈しみを受けているのは間違いないんですが、間違いないから特別の取り扱いを受けているということができます。じゃあ、続く箇所を出していただきましょう。2章の19節、はい、じゃあご一緒に2章19節前の方をお読みしましょう、はい、夜の間夜の見張りが立つ頃からで大声で叫び、あなたの心を水の主の前に注ぎ出せ、主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ、彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。皆さん、はっきり言って当時の方がもっと厳しかったです。例えば多くの人が処刑されました。前お話しした通りです。もっとむごいことを言いたくないんですが、食べるものがなくて自分の子供を食べたとかっていう記述まで出てくるんです。これは第二次大戦でもあったとかなかったとかいろいろ言われることですが、私たちよりもはるかにむごかったと思います。そういう中で私たちがなすことは、主の前に自分の心を注ぎ出し祈れ、神様を求めなさい。じゃあ続きの箇所は3章の40節41節、ご一緒にお読みしましょう、はい、私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう、私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげよう。平時であればあんまり深く考えなかったかもしれません。しかし時ここに至っては、私たちは裸一貫になって神様と自分一対一の中で何が道なのか、どのようにして神様に立ち返るのか、特別の境遇の中に祈れ置かれています。じゃあ55節から58節も出していただきましょう。じゃあご一緒に55から58まで私と皆さんで交互にお読みします。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて恐れるなと仰せられました。こんな苦しいどん底の穴の中から主に叫び求めると、神様は冷たく耳を閉じるのではなくて救いを求める叫びを聞かれ、近づいて恐れるなと慰め励まし、私をあがなってくださった。さらに飛びまして、5章の15節から18節のところを前に出してもらいます。じゃあ5章のじゃあここも交代でお読みします。15節から、私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わり、私たちの心が病んでいるのはこのためです、私たちの目が暗くなったのもこのためです。長くて深い悲しみの取り扱いの中で作者は気がついたんです。罪の問題だ、自分の問題だ、国があんな風になってこんなに悲しい光景を目にしているのもたまたまではない、敵の国が悪いのではない、自分の中に、私たち民族の中に深い罪の問題がそういえばあったと気がついて、まあいわば悔い改めの 取り扱いに導かれて、自分の目が暗くなったのも心が病んでいるのも誰彼のせいではない、他でもない、自分自身の罪の取り扱いが必要なんだって。じゃあ最終的な結論を読んで終わりますが、5章の21節ご一緒に読みましょう、はい、主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。昔のように新しくしてください。神様の身元に帰る道、故郷に帰る道だけじゃなくて、神様との関係をもう一度原点に立って回復する道の模索の途中である。これが苦しみの道のりで、おそらくエレミアが導かれて気がついた結論でありました。私は北陸に行きまして、この高山右近の研究をしている牧師さんのところに、知らなかったんですが連れて行っていただきました。高山右近というのは福島県と関係があります。高槻の城主だったんですが、秀吉の下で信仰を捨てろと帰郷を迫られて、見えるものを全部捨てて信仰一つを握りしめて、そして後に北陸の25年って言ったか4年ですか、そこで前田利家の時代でしたかね、そこで時を過ごして、でそれに魅せられて研究している牧師さん、本も出しておられるお方でした。なんで関係があるかというと、高山右近の武将の影響で福島と名付けた鶴ヶ城を作った蒲生氏郷がキリシタンになって、そして千利休によって、千利休が秀吉によって殺害された後、お家断絶のはずその息子の松庵を福島に引き取ったのが、蒲生氏郷でありました。で、蒲生氏郷は一時信仰が分からなくなって、再び高山右近の指導によって信仰を回復するという、長い人生の旅路だから山あり谷あり寄り道ありいろいろとあるわけです。でその福島と名付けた蒲生氏郷、元人質信長の娘と結婚した、その人を導いた高山右近になぜ見せられたんですかって、例えば最後はフィリピンに流されました。その時の船はボロの船でした。わざわざ途中で十中八九沈没するんじゃないかという船に家族みんなすし詰め状態で詰め込まれて、フィリピンのマニラに流されました。まあ、マニラは以前話したようにアジアで唯一の当時キリスト教国でした。そこで治めている人は高山右近を非常に尊敬し、そして手厚くもてなそうとしたところ、そのしばらく後に彼はそこで亡くなるわけですけども、私はそのような資格がないと言ったんだそうです。その話は初めて聞きました。私は日本の国内において殉教することすらできなかったような一人の貧しいしもべに過ぎないから、そのような取り扱いを受けるにふさわしくないものだと言って、その言葉にまた深く感動してですね、高山右近はフィリピンにおいてその魂が貧しくて魂が低くて、そしてそこから醸し出る熱い信仰に異国の人たちが打たれた、深い尊敬を受けたのだという話を聞きました。なるほどなというふうに思いました。私たちはさほど信仰の強い者たちではないと自分で思っていますが、しかしこの旅路を通し、神様は見える豊かなものを与えるというよりも、私たちの魂が悔いし砕かれし魂になって、身一つ裸一貫で神様にお頼りするしもべとなりなさいという導きを私たちに求めておられるのかなと思ったりいたしました。この間は祈りが聞かれるということを体験しました。私は亡くなられた菅波さんのところにまさか再び危篤になると思わずに、新宿の病院に向かいました。そしてご家族にお電話しましたら、急に容体が急変しまして、今集中治療室にいますということで、そしてもう意識はありませんということで、私とその娘さんと二人でお医者さん、あの時はあともって2週間ですというお話でした。そしてご本人の意思で延命治療はして しないでくれということで、ただ苦しみだけは味わわないようにその治療をお願いしたいということでした。でお医者様に私をお聞きしました。再び意識が2週間の中で戻ることはありますか。そしたらありませんとおっしゃいました。だけれども確かに意識がないように思えたんですが、集中治療室のそのところで呼吸器をつけている姉妹に賛美歌を歌い、そして語りかけ、皆さんで今日も連絡したからちょうど水曜日だから集まってお祈りしているところですとお話しました。意識はないように見えました。そして戻りました。次の日息子さんから連絡がありました。先生が来たのをお母さんは分かっていたようだというのは、意識が戻った、そして再び、声は出ないけれども指さしたりして会話を交わして、そしているところだって、またその後は食事もしたって。私はあれ、お医者さんが話されたこれからの医学的道筋とちょっと違って曲がったというか変わったというか意識が戻ったというか、私はそれをやっぱり祈りが聞かれたんだなというふうに思いました。それから皆さんに写真をお送りしてしまいましたけれども、本当に思ったんです。その亡くなられた後、菅波姉妹の霊安室病院に参りましたところ、東京の葬儀屋さんは私知りません。だけどどこぞの葬儀屋さんのちょうど担当した、一人の人が担当した、その人がクリスチャンだったということで、それもあったかなって、綺麗な祭壇だなって思ったんでした。そしてその眠っているようなお顔がなんか笑っているようなお顔に確かに見えたんです。その後どのような避難生活の後の1年間だったんですかってお聞きしたんでした。これは以前お話した通り、私は教会員で大丈夫だったかなって思った2人のうちの1人がその姉妹だったんです。というのは家が古かった、時々ドアも少し歪んでるか開きにくかった、あの地震に耐えられたかなって本当に思ったんでした。そして数ヶ月後、東京から電話がありまして、東京におられたんだって、まさか生きてたんですかっては失礼で聞けませんでしたけど、姉妹の方からあの母屋には神様がいたんですと私に言ったんです。他の家は傾いたり潰れたりしても、あの母屋は何ともなかったんですと。それから教会員のご婦人と旦那さんがすぐ駆けつけてくださって、動けない方でしたから車椅子を押して、その後は伊香保温泉からあちらこちらって、ついに娘さんのところにたどり着いた。その時は感謝であふれていました。本当にあのご夫妻、避難用のバスのドアのところに仁王立ちして、私を一等最初に乗せてくれた。ここにお年を召して動けないご婦人がいるから、この人を最初に乗せなくちゃいけないと言ってくれた。そしてそのご夫妻は一番最後に乗り込んできて、その後ずっと朝昼晩夕食までずっと車椅子を押して世話をしてくれて、まるで天使か神様の翼のようだったって、もう何回も何回も感謝をしておられました。そこまではご本人から以前聞いたんです。で、天に召された後、その後の東京ではどんなだったんですかってご家族にお聞きしたんです。ちょっと聞いたことはあったんですが、私は信じられないです。小高でいつも礼拝に来ていた時は頭に鍋がかぶったようだ、腰がじんじん痛くて途中で耐えられない、いつもそうでした。けれどもあんなに具合が悪かったのに、東京に行ってなんだか娘さんのマンションか何かがエレベーターがなかったのか、階段を自分で上り下りするようになった。それが良かったか知りません。毎日目の前にある接骨院のようなところにご自分で通った。それから妹さんが東京にいたので、東京はお里なので、もう始終妹さんのところにお見舞いに行ったり、また毎日いろんな人が訪ねてきていた。そもそもご家族は一人ぼっちになったので、もう何年も前に東京に来なさい来なさいとおっしゃってたんです。だけど姉妹は小高チャペル守りたいか、この教会につながっていないから痛いから行かないと言って、そして小高にずっと住んでおられた。それが図らずも震災によって無理やり東京に引き戻されることになって、懐かしい人々と旧交を温め、なんとお生まれになったの知りませんでしたが、北海道の小樽だったそうで、小樽にまで娘さんと一緒に行かれ、懐かしい生まれたところご近所などをずっと巡って、さらには多分防護服を着てでしょう、 小高のご自宅にこの1年間で3回も帰られたということ、私はかつて小高で姉妹を見ていた時を思い起こすとありえない、信じられない、まあそのような1年間を過ごされて、私は神様によって生まれ故郷に帰り、また長らく育った東京に帰り、懐かしい人々と行き来をし、毎日接骨院に通い、自らの足で妹さんのところも訪ねて、まあ、幸せな一年だったんじゃないかなって、幸せだったんじゃないですかってお聞きしたんです。多分幸せだったってご家族もおっしゃいました。最後は痛み苦しみを感じることなく、なんだか笑っておられるような、だからかなって思ったりもしたんです。皆さん、私たちはやがて年老いて地上の旅路を終えるときに、身一つ心一つで神様に祈り求め、神様の前で幼子のようになって、そして神様が翼の上に私たちを乗せて、私たちは笑顔で告白するんです。あるいは記して告白するんです。あるいは口で証しをするんです。私は何ほどのものでもなかったが、神様は素晴らしい、私の人生に素晴らしいことをしてくださった、神様の憐れみは尽きないからだ、だってあなたは人生であんな目にあったんでしょう、あんなに涙を流したんでしょう、それはそうだ、それは確かにそうだ、だけれども神様の憐れみは尽きないからだ、高山右近のほどの人でも私は何ほどのものでもない、殉教することすらできなかったものに過ぎない、けれども幼子のようになって神様を褒めたたえ、実はいろんなものを整理していたら、私がお世話になった牧師さんが召されたんですが、その葬儀が新聞に載っているのをキリスト教の新聞に、あ、こんな葬儀だったんだなって見ました。その先生は優秀な方で、東大を出て大企業に勤めたけど社会の矛盾に感じて、そしてレッドパージで追われ、そして地下生活のようなことをする厳しい時代、共産党の党員だったわけですけども、その後お兄さんがアメリカから帰ってきて、そして失われた行方不明の犬のように自分を感じ、失われた犬の名前を呼んでいる飼い主の姿を見たときに、神様は私を呼んでいると思って、結局牧師になった。で、お葬式はどうだったか、自分の学歴とか何をしてきたかとか一切言うなって、何も載せるなって、ただ私の人生に神様がどれほど素晴らしかったか、それだけを言いなさいと遺言で残して、そのようなお葬式だった。だから新聞にも東大を出て、その後こんな激動の映画のような人生を送ったも何もかにも書いてなくて、とにかくこのような一人のしもべの命の中に神様がどれほど力強く麗しいお方であったか、多分私たちもこの道のりを通し、そのようなところに導かれていくんだと思います。それでは愛歌の三章の有名な22節、ご一緒にお読みしましょう。三章22節、はい。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。黙祷いたしましょう。キーボードを弾いていただきましょう。今日の愛歌をそれぞれ思い巡らしましょう。おそらく当時国が潰れ、何人かが処刑され、ひもじくて、あるいは餓死した人もいたかも分かりません。涙は深い川の流れのようで、目は涙で潰れるほどだと書きました。にもかかわらず主は憐れみ深い、主は真実だ。だから長引く苦しみの中で待ち望め、神様の名を呼び求めよ、そして示された罪を悔い改めて主の道に魂が立ち返るのだ。それが苦しみの道のりを通らされる歴史のプロセスなのだと。私たちは今もいろんな悲しみが心にあると思いますけれども、静かに主が立っておられ、主は真実で、どこにも 逃げることをせず、私たちの名を呼び続け、私たちに慈しみを施し、神様に祈り、神様に頼り、神様にすがるように、また示された罪を悔い改め、へり下ってあなたを慕い求めるように促しておられます。今静かに自分の心を探り、そして神様を見上げましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちの計算を超えた人生の道のりがあります。聖書の時代もありました。果たしてどちらが厳しかったでしょうか。けれども誰が誰よりももっと苦しかったということはありません。私たちそれぞれ涙を流し、悲しみをかみしめながら、けれどもあなたがおられ、あなたを見上げ、あなたにすがり、そして生かされました。また時々自分自身の深い心の中があらわにされ、そして悔い改めを、また軌道修正を迫られます。それでこそ主のしもべであると、あなたが私たちを導いてくださるので、ありがとうございます。どうか今日ここに集まった方、いろんな事情で今日来れなかった方、ユーストリームで同じ心で礼拝をしておられる方、一人一人に触れてください。またお語りください。私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、あなたを見上げ信頼します。私の罪を十字架の血潮で許し清めてください。涙を拭いて天を仰ぎあなたに祈ります。主のしもべとして導いてください。悲しみの後に救いがあり喜びがあることを告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。